ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
僕ね、なんかさっきからさ、トイレ行きたいんだよねでもね、僕はね、これなぜトイレ行かないかというとね、僕には必殺技があって、この僕ね、膀胱をちょっとクイックイって抑えるとね、結構我慢できるんですよね。我慢するなっちゅう話ですけどもね、昔からね、小学校の頃からなんかね、その小学校の頃ってさ、授業と授業の間のね、休憩時間とかでね、トイレに行くべきだと思うんですけども、授業中とかにさ、例えば1時間目とか、地方によってなんか1次元目とかいろいろ言い方あるのか知らないけど、その1時間目とかの最中にさ、授業中に、すっごいトイレに行きたくて、これもう絶対休憩時間になったら、この愛知県はその休憩時間のことを放課って言うんですけどもね、不思議ですよね。よその県は放課後とかね、でしか放課という言葉は使わないということを聞いたんですけども、もう絶対放課になったらもうトイレ行こうとか思ってるんですけども、でもね、その時間になると、その休憩時間になると、これ行きたくなくなるんだよね。で、結局次の2時間目とかが始まったら、また究極に行きたくなってね、もう、授業の出だしから行きたいもんだから、これ1時間、45分とか50分とかずっと我慢しないといけないんですね。で、その、2時間目が終わったら、またなんか友達と遊んじゃったりなんかしてね、なぜかその休憩時間になるとね、行きたいのが止まって、で3時間目に突入して、また出だしから、トイレ行きたいとかね、よくあったんですけども、でも僕はね、なんかその行きたい時に膀胱をね、こう軽くポンポンポンって叩いたり、膀胱の上をね、絶対真似しないでくださいね。あとグイグイって押したりするとね、これ止まるんだよね。だからね、行きたくなってからも僕はどうでしょう、2時間ぐらいとかはね、我慢できちゃうんですけどもね、絶対真似しないでくださいね。そんな話はどうでもいいんですけどもね、ただ今ちょっとトイレ行きたいなと思って、あとでね、膀胱を叩きながら番組をお届けしていきたいと思いますけどもね、どんな番組ですかね。はい、さあ、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜、24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。iTunes やインターネットでピンクカルカルって検索すると出てくるかと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。ステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。さあ、今日も始まりましたけども、今日ね、本編の最後で、携帯電話がね、どこも au、 そしてソフトバンクがそれぞれ、新機種を発表した、夏モデルを発表したっていうことをね、ちょっと話したんですけども、あとその通信関係で、ちょっと気になったところではね、スターバックスコーヒーで、iPhone がね、6月から高速無線通信導入ってことでね、Wi-Fi が使えるようになるんですね。その、iPhone を持って、スタバに行くと、その高速無線通信、無線 LAN ですね、で、ネットに接続できるようになるっていうことでね、iPhone 自体その電話回線は使ってるんで、よっぽど普通のことはできるんですけども、ちょっと高速で楽しみたいとかね、ちょっと動画を見たいとか、あとアプリとか、iTunes ストアでちょっと大きめのデータを落としたいような時は、その LAN につなげないとね、Wi-Fi でつなげないといけなかったりするんですけどもね、そういったこともね、 スタバにいながらできてしまうっていうことでね、これは結構楽しみですね。今まではね、まあそのいろんなところでできると言っても結局ね、まあ有名なところではそのマクドナルドに行くとその Wi-Fi 接続できるみたいな感じだったんですけどもね、なんかこうスタバがやってくれると僕としてはね非常にありがたいなと。スタバで本を読むこともあったりね、スタバでその、iPhone をピコピコいじったりすることもあったわけですけどもね、これはまあ非常にありがたいなと。まあそのスタバでこのエロ動画を見るっていうのはまあちょっと難しいのかなと、周りもあるしね、うん、まあそのうち変態が来るんですけど的なことでね、話題になってしまうといけないんでね、ニュースになっちゃったりするといけないんで、まあ公共の場所で、エロ動画をね、エッチなものを見るのはやめた方がいいと思うんですけどもね、なんか非常にいいニュースだなと思いました。はい、さあ、皆さんからメッセージをいただいております。テーマがあったんですよね、先週先々週とあったんですけどもね、その中から一部いきたいと思います。燃える〇〇越しの〇〇を募集、したんですけども、まずはこちら、ラジオネームマンダラからいただきました。マンダラさんどうもありがとうございます。燃える〇〇越しの〇〇、のれん越しのアダルト DVD コーナーはいはいはい、まあわかりますね。うん、レンタル DVD ショップとか行くとね、まあ、18禁コーナーにはね、なんか特別な場所をくぐらないと、いけなかったりしますけどもね、まあのれんであったり、まあ、ただ、壁で区切られていたりとかいろんなお店があるかと思いますけども、これ燃えるのかな、うん、まあ人じゃないところがまたいいですね。のれん越しのアダルト DVD コーナー、あの向こうはどうなっているのか、このピンクの未知の世界が広がっておりますなということでね、のれん越しのアダルト DVD コーナーが燃えると。ありがとうございます。続きましては、ファジー制御からいただきました。ラジオネームファジー制御。ファジー制御って懐かしいよね。昔なんか家電とかでさ、なんか一時期ファジーファジーって言ってね、ファジーなんかファジーボタンがついてたりね、なんだかよくわかりませんけどもね、ファジーが流行った時期がありましたけどもね、懐かしいですね。ファジー制御からいただきました。燃える〇〇越しの〇〇、ブラウン管越しの女子アナ。またこれね、ブラウン管っていう表現がね、最近まあなんですか、液晶であったりね、まあいろいろありますけどもね、薄型テレビだったりしますけども、ブラウン管越しの女子アナ、これ確かに燃えますね。女子アナって人気あるよね、本当にさ、女子アナ燃えだよね、うん、僕そこまでその女子アナフェチっていうのか、女子アナ好きではないんですけども、それでもねやっぱりその綺麗な人がね、この真面目なニュースを読んでいる姿とかね、燃えるよね、うん。そして続きまして、ラジオネームドキドキホイホイ、燃える〇〇越しの〇〇、レンタルのカウンター越しのツタヤの店員。ツタヤってもう店の名前まで、決めてますけども、この人はその自分が行くレンタル屋の店員さんに惚れてるんでしょうね、うん。レンタルのカウンター越しのツタヤの店員ってことですけどもね、はい、ありがとうございます。続きましてはラジオネームロックン、燃える〇〇越しの〇〇、線路越し反対側ホームの女性。あ、線路、その、あ、なるほどね。この人もあれですよね、多分同じ時間の通勤だか通学だか知りませんけども、その同じ時間に、まあ、大抵みんな時間一緒なんでね、その時間に会社に行けば間に合うとかね、この電車何時何分の電車に乗れば間に合うみたいなね、みんな大体決まってると思うんで、その反対側のね、ホームにもね、で乗る位置も大体1両目の前とかね決めてる人が多いと思うんでね、大体待ってるホームの位置も反対側にも、毎回同じ女性がいるんでしょうね、 そういうことかな、線路越し反対側ホームの女性に燃える、うん、いいですね、いろいろ出てきますね。続きましてラジオネームサバンナからいただきました、ありがとうございます。洋服ごめんなさい噛んじゃった、洋服越しの裸うん、それもうなんか違うもんになってますよね、うん、洋服越しとかもう何々越しってどうでもいい感じ、あなたが燃えるのは裸、あでも洋服を着ているその向こうの裸がいいっていうことですかねはい、ありがとうございます。そして続いてはこちらはラジオネームじゃがいも横田さんからいただきました、じゃがいも横田、うん、なんか僕いちいちラジオネームに、突っ込んでますけども、じゃがいも横田さんからいただきました、燃える丸々越しの丸々、神奈川県越しの静岡県まあね、うん、まあねってまあねじゃないよ、うん、納得できないよもう静岡県が好きなんですかね、でこの方は 何東京、東京に住んでるんですかね、神奈川県越しの、静岡県っていうことでね、静岡県に燃えるらしいです。はい、というわけでね、またね、このテーマは常に募集しておりますんでね、燃える〇〇越しの〇〇をね、今後も、送っていただけたらと思います。さあ、続きましてですけども1個コーナー行きたいんですけども、今日ね、本編でお届けしましたニュースピンクをね、ここでお届けしたいと思います。それではお聞きください。さあ、それではニュースピンクのお時間がやってまいりました。このコーナーは世界各国で起きているさまざまなピンク珍事件を紹介していくコーナーです。それではね、今日も早速読んでみたいと思うんですけども、今日はね、アシスタントにね、ピンクローターちゃん、いつもピンクカルカルに登場しておりますピンクローターちゃんと一緒にね、お届けしていけたらなと思いますけどもね。それでは今日も読んでみましょう。ピンク報道センターのアボガド優子さん、
ヘッドラインニュース。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
ピンク報道センター5月病のアボガド優子です。
5月病なんだ。
それでは最初のニュースをお伝えします。
直さないとね、5月病ね。
ニュージーランドで全裸で水泳をした後、浜辺で寝ていた旅行客が毒蜘蛛にあそこを噛まれ病院に運ばれました。この22歳のカナダ人男性は心臓に致死性のある炎症を起こし16日間入院することになったといいます。この患者を治療したナイジェル・ハリソン医師がニュージーランドメディカルジャーナル誌に書いた記事によりますと、彼が目を覚ますとあそこが腫れて痛く、棒状の部分に紙糸とみられる赤い跡がついていた。続いて全身の筋肉痛や熱、頭痛の症状が出て光をまぶしく感じるようになり、嘔吐の症状も出たといいます。ハリソン医師は悪いところを噛まれたものですと話しているということです。
へえ、これは怖いよね。毒蜘蛛にあそこを刺された男性ってことですけどもね。彼が目を覚ますとあそこが腫れて痛く、棒状の部分に髪跡と見られる赤い跡がついていたってことですけども、アボガドさん、この棒状の部分って何でしょうかね。この棒状の部分が何か分かんないですけども、アボガドさんも答えてくれませんけどもね。怖いね。毒蜘蛛にもいろいろあると思いますけどもね、タランチュラやなんかっていうのはさ、体中にわざわざ毛が生えているじゃないですか。わざわざ生えてるのか知らないけどね。なんか毛がいっぱい生えている そのなんか毒蜘蛛毒蜘蛛いてね嫌うのもかわいそうなんで、なんか毛がいっぱい生えているタランチュラを焼いて食べるとハゲに効くとかさ、なんか毛がボーボーになるとかそういう、ないのかな、なんかあるといいなと思いますけども、ちょっと、アシスタントのピンクローターちゃんに今日はコメンテーターとして登場してもらいたいと思いますけども、ピンクローターちゃんはこの件に関してどう思いますか？あーなるほどね、うん、なんか刺されても動く自信があるっていうことを言ってますね。あとついでに、女性を気持ちよくする自信もあるというね、まあわけのわからないことを言ってますけどもね、ピンクローターちゃんの正体は一体何なんでしょうかね。さあそれでは続いてのニュースいってみたいと思います。いつも答えてくれないアボガド優子さんに今日も質問をしてみたいと思います。きっと答えてくれないでしょうけども、そうですね、アボガド優子さんはピンクローターちゃん的なものを使ったことありますか？
同僚が首にキスマークをつけていました。
おーそうなんだ、誰誰、
家には可愛い蚊がいるみたいです。続いてのニュースです。
蚊って変だよね。
イギリスでケジラミの卵を売るサイトが話題になっています。
ああケジラミ、お
販売サイトでのタイトルは究極の復讐。イラつかせたパートナーに復讐のためにシラミを送りつけようというものです。サイトのトップページには、我々はケジラミを売ることを誇りとしています。当サイトより手に入れ、一旦あなたのものとなったシラミについては、あなたが責任を持って世話をし、キュートな名前をつけるなりして可愛がるべきであり、他人に譲渡することは勧められないと書かれているものの、その一方、我々はあなたの元カノや、あなたをイラつかせた人々に送りつけて復讐するためにシラミの卵を売るのですとも書かれているということです。
何これ、もう兵器ですよね、兵器、うん、こういう商売はやっちゃダメだと思うんですけどもね、うん、まあサイトにはそういう使い方はしないでくださいみたいなことが書かれているわけですよね。そういう、可愛がるために売っていると、うん、可愛、まあでも実際そんなわけないような、気がするんですけども、その販売サイトでのタイトルが究極の復讐ってなってるってことでね、もう本当にそんなつもりはないんじゃないかなっていう感じなんですけどもね、サイトでは3種類のパッケージされたシラミの卵があり、日本円でおよそ1900円の緑のパッケージには30個の卵からなる、シラミの集団一つが入っていて、うわ、到着後数日中には、孵化するっていうことですね。それから4800円の赤いパッケージには、研究室で1年以上にわたってより分けられた地球上でも最も攻撃的かつ繁殖力の強い、しかも 耐久性のある、シラミの卵が詰められているそうです。うん、このシラミは完全な駆除はほとんど不可能だとも書かれている。そんなもん売っちゃいかんよね、うん、もうこういう、商売はダメだと思いますね。これシラミってさ、僕そのケジラミとかなったことないからわかんないんですけども、実際これかゆいんですかね。うん、ケジラミにやられたことある方メールください。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、コメンテーターのピンクローターちゃんにも聞きましょうかね。ピンクローターちゃんはケジラミについてどう思いますか？あーなるほどね、まあ毛がないからね。さあそれでは続いてのニュースいってみたいと思います。アボガド優子さんはそうですね、ケジラミを送りつけたい人とかいますか？
わら人形もおすすめです。
じゃあいるってことかな。
続いてのニュースです。
おすすめしちゃいかんと思うけどね。
女性によるスキンシップは意思決定の判断に影響があるとの研究結果が発表されました。背中を軽く叩いたり腕に触れたりするスキンシップが相手の意思決定や態度に影響を与える可能性があることが新たな研究で明らかになりました。スキンシップを行うのが女性であった場合、特にその効果が大きいといいます。研究はアメリカコロンビア大学のビジネスマーケティング教授らのチームが実施。それによりますと、男女67人を対象にした実験で、現金による支払いを受けるか、リスクの高いギャンブルを行うかを選択する際、肩や背中を触られた被験者の方がギャンブルを選ぶ確率が高かったそうです。また105人を対象とした実験では、投資先として債券またはリスクを伴う投資を選ぶ質問で、女性に肩を軽く触られた人の方がリスクを伴う投資を選ぶ確率が高かったそうです。研究チームによりますと、サポートを示す態度で女性に触れられることは、幼児期に体験した母親との接触に似た安心感を呼び起こしているのかもしれないということです。
へえ、女性からに女性によるスキンシップは、意思決定に影響があるという研究結果が発表されたということなんですけどもね、よく合コンとかでね、女性ボディタッチが上手い女性は人気があったりとかね、男もクラクラしちゃったりしますけどもね、そういう恋愛に関することではなくて、一般的なことでも女性のスキンシップは効果があるということだそうです。こうなってくると、女性の手はこの魔法の手ですよね。もう本当に小さい手から魔法のように何か出ているんじゃないかなっていう、これ今もう最近は手こきブームっていうこともありますしね、なんで下ネタ、手こきブームっていうことも あるし、その女性の手の魅力っていうのは今後も、研究が進められていくといいなと思いますけども、何の話かな。はい、コメンテーターのピンクローターちゃんにちょっと聞いてみましょうかね。何聞こうかな。ピンクローターちゃんは、女性の手で触られる機会はあるのですか。あー、なるほどね。他の仲間はよく触られるみたいだけど、残念ながら私はあなたにしか触られてないんだよこの野郎って言ってますね。僕に対して言ってるんですけどもね、僕のこれ相棒なんでね、毎回登場するんで、僕ぐらいしか本当は触ってないんですよね。はい、続いてのニュースいってみたいと思います。アボガド優子さんに質問です。アボガド優子さんは、僕を触ってくれますか。
男って単純ですね。
バカだよね。
はい、続いて最後のニュースをお伝えします。
単純って答えもよくわかんないけどね。
それぞれが橋から飛び降りて自殺をしようとした男女が思いとどまり恋に落ちるという出来事がありました。二人が出会ったのはロシア中部ウファのベラヤ川に架かる橋の上です。フィアンセを交通事故で亡くし、悲しみから自殺をしようと考えた男性アンドレイ・イワノフ26歳が身を投げようと橋にたどり着いた時のこと。欄干を乗り越えて自殺しようとしていた一人の女性を見つけました。この女性はマリア・ペドロワ21歳。妊娠していることが親にバレて家から締め出され、氷のような冷たい川に身投げをしようとしていたところでした。イワノフは当時の状況をこう語ります。胸の中で何かが弾けた気がしたんだ。そしてこう思った。僕自身どんなに心が折れていたとしても彼女には身を投げさせちゃいけないってね。ストップ、そう叫んで彼女の元に走り寄った。彼女が僕の腕の中で泣き崩れ、僕も泣いたよ。 それから一晩中お互いのことを話し続けた。その夜は二人の命を救ったんだ。恋に落ちた二人は経緯をお互いの両親に話した後に結婚する予定だといいます。マリアは、アンドレイは私のナイトであって救世主なの。これまでの全ての心の痛みは私のアンドレイに出会うためにあったんだと思うわと話しているということです。カルカルは私のナイトであって救世主なのそんな風に言われたらカルカルは恋に落ちちゃいますか？
あー、落ちるかもしれませんね、うん、
以上ピンク報道センターアボカド優子がお伝えしました。
で、何なんですかはい、まあね、この後はいくら呼びかけても登場してくれないアボカド優子さんですけどもね、今週もありがとうございました。まあこういう出会いもあるんですね。橋から身を投げ自殺をしようとした見知らぬ男女が Fall in Love っていうことでね、一人の、どっちが先なんだ、女性がもう自殺を考えてね、飛び降りようとしたのかな。それを、同じく自殺を考えてその場に行った男性が見つけて、結局そこでお互い自殺しようとしていた者同士が出会い恋に落ちたっていうことですね。まあいろんな出会いがありますね。そうかそうか、ピンクローターちゃんはあれかな、ピンクローターちゃんは運命的な出会いとかしたことありますか？ああなるほどね、まあ、なんて言ったかは言いませんけどもね僕ね昔ね、その友達が車をぶつけられたことあるんですね。普通に走ってたら普通に走ってたら横の車線から、自分の方の車線に飛び出てきた車が、友達の車の横サイドにぶつけたっていう、なんか右折待ちで引っかかっちゃって、で、左をあんまり確認せずに左にちょっと飛び出たら車が来てて、もう車の後ろの方をゴスってこすっちゃったっていう時があったんですけども、まあそれはその時、まあ、事故でね、で、相手がね女の人だったんですけどもね、僕ね昔その友達が車ぶつけられた時になんだかんだでそのぶつけられた相手の車の助手席にいた女の子と、付き合ったことありますね。まあ付き合ったからといってもう今は付き合ってないし別れてしまったんでね、これはまあ運命的な出会いではないですよね。これは運命的な出会いではないと思いますけどもね、まあいろんな出会いがありますけどもね、なんか変わった出会いしたことあるっていう方とかはね、ぜひメールとかいただけたらと思います。電子メールの方は786@love.co.jp、 そしてファクシミリの方は 0565-32-0130 までお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所もお忘れなく。以上ニュースピンクのコーナーでした。さあというわけでお届けしましたニュースピンクでしたけどもね、まあ本編でお届けしたニュースピンクを、今ねポッドキャスト版でもお届けしたわけですけども、いかがだったでしょうか。まあ来週もね、本編でもこんな感じでね、まあポッドキャスト版は来週はどんなことをお話しするか分かりませんけども、まあ来週も、お届けしたいと思います。ちなみに僕はね、まだトイレに行ってないんだな、そしてトイレに行きたいから膀胱をたまに抑えてるんですね。カルカヤサトシでした。